皆さんおはようございます。
おはようございます。
Morning everybody。 そして初めまして、本日はこうして水戸キリストの教会に初めてお招きいただきまして、皆さんと共に礼拝をお届けすることのできる恵みに預かりましたことを心から感謝します。
I'm really thankful and really happy to be with all of you here today. I want to thank you for inviting me to come and be with you and to speak to you. And I pray God's blessing upon you today as we have our time
to worship. 私は現在、お茶の水キリストの教会で伝道者補佐として奉仕をさせていただいております、足立和孝と申します。こんな頭をしておりますが、決して怖い人ではありませんので、お待ちください。私はですね、2002年に神学校を卒業しまして、すぐにお茶の水の事務として講師をさせていただいていたのですが、2年前の2012年から伝道者補佐として、特に若い世代の国会を担当しますユースミニスターとして講師をさせていただいております。
I am working currently at the Ochanomizu Church in Tokyo as an associate minister there. I graduated from seminary in 2002 and immediately began working at the Ochanomizu Church as the business, the office manager, and did that until 2 years ago when the church asked me to step into the role of being associate minister and working specifically with the youth. And so my primary focus in ministry is youth ministry.
ちなみにですが、私がお茶の水で奉仕を始めるようになりました当初はですね、このようにちゃんと髪の毛も豊富に取り揃えていたわけですけれども、年を追うごとに減少傾向に転じまして、ついに昨年かけられた免許証ではこのような普通な状態となってしまったわけです。こうして並べてみますと、なんとも残念な感じが分かるわけですが、しかしですね、このように、私の髪はすっかりなくなってしまったわけですけれども、私には決して離れることのない髪が感謝しつつ、日々励まされ、ますます髪が増されているので、いきなりしょうもない話で話しました。それでは気を取り直しまして、早速御言葉に耳を傾けてもらいたいと思います。
Okay, it's going to be impossible for me to do some of that translation in some wordplay. But if you look at this first picture from my old driver's license, you'll see that when I began working at Ochanomizu, I had a great hairstyle. But with time and age, by this most recent driver's license, I have this new, what we would call shiny and smooth look. Maybe you feel bad for me, you know, I keep losing my hair more and more. But I realize there's someone in my life that I will never lose, and that is God. And so I've become more thankful as that truth goes deeper in my heart. I assure you that even though I have this look, I'm not a scary person. So I'm friendly, so don't be afraid of me. But anyways, with that joke, let's go into what I actually wanted to share with you today.
今回は常兄弟から、あらかじめ転勤についてお話をしてくださいと事前にテーマをいただいておりました。おそらく古今東西、献金についての説教というものは語る側にとっても、そして聞く側にとってもできれば最も避けたいテーマの一つと言っても良いのではないでしょうか。早い話がお金にまつわるお話ですから、説教でお金の話をするなんて何事かというわけです。お金をもらえる話ならまだしも、どちらかというとお金を捧げましょうというお話ですから、間違っても歓迎されるはずのないテーマなわけです。けれども、私たちがキリストの弟子として成長するために、この捧げるということの実践としての献金というテーマは非常に重要なものなのです。
This time I was requested to speak on the theme of offerings and giving. And if you look at the history of preaching, this is a topic that both those of us who are speaking it and those of us who are listening to it, I would like to run away from. Some of you may be thinking, oh man, this guy is starting with his first lesson talking about money. But I'm not really talking about receiving money, but rather about giving it generously. And even so, I know that it's a challenging topic for us. But as we grow in our identity and relationship as Jesus' disciples, this idea of giving is so important and is one of the most practical ways. And so I want us to think about what we do specifically financially for God.
今回水戸教会では 弟子を作る弟子作りとの転換テーマを掲げられて、特に先々週からは3週連続シリーズで礼拝についての学びをされていらっしゃるそうですけども、そのシリーズの3回目に献金といういわば一番耳に痛いテーマを設定されたのにはとても意味深いものがあるなと感じました。正直私個人としては初めて説教奉仕をさせていただく教会でいきなり献金の話をさせていただくというのはできれば避けたいテーマのであるわけなんですが、なぜ礼拝における献金というテーマがそんなに重要なものなのかと問われれば、礼拝というものの本質がこの捧げるという一語に集約されるからなのです。礼拝を通して私たちは神に賛美を捧げ、尊厳と誉れを捧げ、エネルギー、時間、才能を捧げ、何よりも私たち自身を捧げるのです。
In conjunction with Mito Church's annual theme and vision, Growing Disciples Who Make Disciples, I'm continuing the third message in a sub-series that began 2 weeks ago on worship, and that we as disciples are, in fact, worshipers of God. Perhaps today's message on giving and about our giving is challenging, but I really feel the depth of its meaning and importance.To be honest with you, preaching here for the first time, being here for the first time, it's a topic that I wish that I could have run away from. But as I meditate on the topic of worship, I am drawn to the fact that the main reason we include our weekly giving as a central element in worship is because worship can be summed up in this one word, offering. To God, we offer our songs of worship, we offer our respect, we offer our praise,We offer our energy, our time, our knowledge, and our very life.
先日新改訳聖書の第3版でキーワード検索をしましたところ、実に興味深いことが分かりました。次に挙げますキーワードは聖書の中でもよく目にする言葉ですが、一体何回ぐらい登場するか試しに調べてみましたところ、次のような結果となりました。愛は712回、信じるは808回、祈る350回、与える1229回、捧げる1190回、これらは役によっても違う可能性がありますので、あくまでご参考までにですけども、おそらく聖書の中で一番多く登場するのではないかと思われる愛という単語は意外にも712回でして、そんなにズバ抜けて多いわけではないんですね。それに対して与えるとか捧げるという単語は他を圧倒する数字となっていることが分かるのです。それにしてもなぜ神様は聖書全体を通して与えること、そして捧げることについてこんなにも多く語っておられるのでしょうか。
The other day I did biblical keyword search and I learned something really significant.I looked up several words that come up in Scripture to see how many times they are used, and this is what I found. Love shows up 712 times. Believe, 808 times. Pray, 350 times. Give, 1,229 times. And offer, 1,190 times.This could vary somewhat based on the translation of the Bible, but it was interesting to me that the word love, which I expected to be used the most in the Bible, was used 712 times in comparison to the words give and offer, which are used so much more. So why is that? And what is God trying to tell us in Scripture in relation to giving and offering?
神様が与えることや捧げることについて多くを語られていることへの疑問と関連しまして、今回はこの説教の前半と後半で、献金について大きく2つのことを学んでみたいと思います。まず1つ目は献金とは何かということについて、そして2つ目は献金とはどのように捧げるものなのかということについて、それぞれ2つずつポイントを挙げて見てまいりたいと思います。
In today's lesson, there are two major points in regards to our financial offering that I would like us to look at and think about together, based on what God is trying to communicate to us in regards to giving an offering from His Word. The first is based on the question, what is our offering? What is the offering? And secondly, the question, how should we give our offering?
それではまず前半としまして、献金とはそもそも一体何なのかということについて見てまいりましょう。献金とは第一に、それは神の恵みへの応答であるということが、ということです。献金とは私たちが神様からいただいた恵みに対して感謝を持って捧げる金銭のことを指します。聖書をよく読んでみますと、神様は私たちに与えなさいとか、もっと捧げなさいということを繰り返し要求しているわけではないということがわかります。そうではなく、むしろ強調されていますのは、まず神様が、神様ご自身が私たちに与えて捧げてくださったのだということなのです。
Let's first begin with what is the offering. I think it can be clearly said that our offering is our response to His grace. Our offering is our financial response in the way of showing how greatly God has lavished His grace and blessings on us, and how thankful we are for it. If we look at Scripture, we will realize that even more than God's commands to us to give and to offer to Him and to others, there are more passages that tell us about how much we have received from God and what He has given and offered on our behalf.
皆さんはクリスチャンスチュワードシップという言葉を聞きなられたことはありますでしょうか。スチュワードとは使えるものを表す言葉で、スチュワードシップとは主人から全財産を任されて、その家の財産管理をする職務を意味しています。すなわち私たちの命や能力、時間、財産などは全て神様から与えられたものであって、私たちはその恵みの管理人であるということなんです。
Many of you are probably familiar with the word Christian stewardship. A steward communicates a position of being a servant and one who cares for the owner's property and whose job it is to manage the home and the belongings. So our health and our education, our time, our belongings, and our money are all things that we have been graciously given by God, and we become the caregivers or the managers of those blessings and of that grace.
ペテロ4章10節に、それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさいとありますように、私たちは神様から与えられたものの所有者なのではなく、あくまで管理者なのです。この考え方に立って、自分に与えられたものを神の栄光のために活用していくことをクリスチャンスチュワードシップと言います。私たちは神の恵みの良い管理者として、あらゆるものを備え与えてくださっている神様に感謝して、その恵みへの応答として経済的恵みの一部をお捧げするということが、献金についての第一のポイントとして挙げられるのです。
In 1 Peter 4:10 it says, Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various formsIt's important to think then of ourselves not as owners, but rather as caregivers or managers. In other words, when we live our lives on the foundational thought that we have been entrusted with gifts from God to be used specifically to bring glory to Him, it is called Christian stewardship. As stewards of God's abundant blessings, we give Him thanks for what He has given, and we appropriately respond by giving back generously to Him with our finances and with the other things that He has entrusted to us.
第2に、献金とは献身であるということです。神様は何もお金が欲しいのではありません。神様が求めておられるもの、それは私たち自身なのです。ローマ人への手紙12章1節、あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた備え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。冒頭、礼拝の本質が捧げるという一語に集約されると申しましたが、まさに礼拝とは私たち自身を主の前に捧げることなのです。
Secondly, the offering is the giving of ourselves. What God is really wanting to receive is the giving and the surrendering of our hearts and our lives to Him.
In Romans 12:1, Paul writes, "Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship." So just as the word offer sums up what worship is, it is the offering of ourselves that we do in worship to God.
アフリカの宣教師で、探検家でもありましたデイビッド・ヘビングストンは、その少年時代、とても貧しい暮らしを強いられていたそうですけれども、ある日彼は礼拝で捧げるお金を持っていませんでした。その教会では、献金の時間になりますと、お盆を回しまして、ある人は、お金を捧げ、またある人は指輪を献金としてそのお盆の上に捧げたそうです。しかし、リビングストンは、その少年は、捧げるものが何もなかったために、なんと、僕を捧げます。そう言って、そのお盆の上に自分が乗ってしまったというんですね。ですから皆さんも献金を忘れたときは、そうしましょうというわけではなくてですね、この自分自身を捧げるという姿勢こそが、礼拝の、そして感謝の捧げ物、献金の本質なのではないかということなのです。
The explorer and the missionary to the African continent, David Livingston, lived a very poor existence in his youth. One day he did not take an offering to give during the worship, but when it came time for the offering at the church, some people gave money and other people didn't have money, so they gave their rings or they gave other belongings of great wealth. The young Livingston, not having something of financial worth, resolved, I'm going to give myself. And he sat on the offering box. I'm not really saying that if you forget to bring or prepare something to give, that you should just put your body in the collection basket and be passed around by everybody. But what I do want to capture is the heart and the spirit of the attitude of giving oneself completely to God in worship, in response and thanks to who He is, and to see why our response financially is a vital and natural part of our worship.
私たちの天の地であられる神様は、私たちを愛するがゆえに、その御一人子イエス・キリストをこの世に遣わし、私たちの罪の身代わりとして十字架につけ、その命を注いでくださいました。この桁外れの愛を受けた私たちが、神様への感謝と献身を表す応答として出すことの一つが献金です。しかしながら私たちはこんなにも計り知れない恵みをいただいているにもかかわらず、私たちが日常的にすることといえば、やれこれが足りない、あれが足りないと不平不満を数えることではないでしょうか。
God, who is our Father in heaven, loves us so much that he gave his Son Jesus to this worldTo take upon himself all of our sins and carry them to the cross, giving his life instead of ours. One of the most important ways that we respond in giving ourselves to God with that gift is through our offering to him. Unfortunately, we often focus on what we feel like we are lacking, what we want daily, even though we stand in the midst of that grace which cannot be measured.
しかし、そんな愚かな私たちのために神様はある意味で憐れみとして礼拝の中に主の恵みに応答する時を備えてくださっているのではないかと私は思うのです。ただでさえ不平不満を数えやすい私たちですが、この時ばかりは主の恵みを改めて覚え、お金以上に自分自身を主の前に捧げるとの思いで心からのものをお捧げしてまいりましょう。
So I really believe that in God's mercy towards us, He intentionally placed a time for us to respond with a physical or financial offering in the midst of our worship as a way to redeem our focus and bring us back to the true heart of worship. It is in our giving of our offering that we shed our human thinking and are covered by a heart of worship that seeks to respond by giving not only our money but our very self.
それでは次に後半としまして、私たちはこの献金というものをどのように捧げたら良いのかについて御言葉から学んでまいりたいと思います。実際のところ神様は私たちがどのくらい 捧げるかということよりも、どのように捧げるのか、つまり私たちの心の姿勢に最大の関心を持っておられるんです。先ほども申しましたが、神様は私たちのお金を欲しがっておられるのではありません。神様の一番の願いは、私たちのうちに惜しみなく与える心を育み、私たちを神の似姿へと成長させることなのです。
So moving then to the second point of how we should give, I would like us to be guided by the words of Scripture and learning about this. More than how much God expects us to give, God is actually more clearly direct in what kind of heart with which He wishes us to have as we give back to Him. As I said before, God is not primarily interested in our giving up, in receiving our money. Rather, His greatest desire is for us to grow in His image.And reflect him by cultivating a heart that is lavishly generous towards him.
第2コリントの8章から9章は、献金の本質や態度、その心得について詳しく記している箇所ですので、本当は時間をかけてじっくり学べたらいいのですが、時間的制約もありますので、今回は特に献金の一般原則について述べています。9章の6節から8節に注目しまして、献金とはどのように捧げるものなのかについて見てまいりたいと思います。
In 2 Corinthians chapters 8 and 9, great care and focus is given to the purpose and the way of the offering to God financially and otherwise. And if we had more time, it would be best to slow down and really read that together and gain understanding more deeply. And I encourage you to do so in your own time.But for now, because of time, we will just look at chapter 9, verses 6 through 8 to get a basic foundation of how we should give.
献金とは第一に心を込めて捧げるものであるということです。6節をご覧いただきますと、少しだけとか豊かに、ちょっと皆さんのお使いの訳が違う可能性がありますが、新改訳聖書では少しだけとか豊かにという言葉が、登場しますけれども、パウロがここで言及していますのは単に量のことなのではなく、むしろ質のことなのです。少しだけ捧げるというのは、献金の額が少ないということなのではなく、ケチケチしてという心の在り方を指しています。また同じく豊かに捧げるということも、献金の額が多いということではなく、物惜しみしないでという心の在り方を指しているのです。すなわちケチケチせず、物惜しみせず、心から愛を込めて捧げるならば、私たちは豊かな祝福を受けるのだということをパウロは示唆しているのです。
First and foremost, our offering is to be given fully from our hearts. Please look at verse 6 and you'll see that Paul uses the words sparingly and generously. And he uses a metaphor which is not really about a way of planting, but rather about a way of offering.When he says giving sparingly, he is not talking about a small amount of money, but rather a heart that is only giving because they feel the need or, to do so or expected to do so. In the same way, when Paul says giving generously, he is meaning someone who gives joyfully and freely in response to the goodness that they have received. So what I understand Paul to say is that we are increasingly aware and receptive to God's blessings as our hearts are opened and joyfully given to Him by offering all that we have and all that we are to Him.
献金とは心を込めて捧げるものです。ですから、できれば私たちはその捧げ物をする際は、あらかじめ備えておくということを心がけたいものです。例えば、私たちは誰かの結婚式に招かれた際には、お祝いとしてご祝儀をあらかじめ備えていくかと思うのですが、多くの場合、これまたあらかじめ銀行でピン札、真剣に変えて進むかと思うんですね。実は私が高校生の時、通っていました教会はとても厳しい教会だったということもありまして、当時私はびっくりドンキーというファミレスでアルバイトをしていたんですけども、バイト代をいただきますと、まずその収入の10分の1は神様に捧げるものとして取り分けまして、さらにそれを銀行で新札に両替して捧げるということをしていたんですね。 まあ、今思いますとすごい高校生だったなと思われながら驚いてしまうわけですが、まあ、驚くということは今はどうなんだということになるわけですけども、それは思い出しまして、いずれしましても献金は他の誰でもない神様に向けてお捧げするものですから、心を込めてお捧げするためにそれぞれができる範囲で結構ですから、自分のできる最善の備えを持ってお捧げしてまいりましょう。
Our offering is something that is given from our hearts. It is something that we have intentionally determined beforehand in our hearts that we will offer, that we will give to God. For example, here in Japan, when we are invited to a wedding, we will purchase a specific envelope and we will intentionally go to the bank and request brand new paper bills to give as the gift money to show care, honor, and respect, as it is a gift for a special joyous occasion. Actually, when I was a high school student working at Bigri Donkey as a part-time job, I was a part of a church who is a fairly strict church. So when I got my pay, the first thing I did was to take out the 10% to set aside as my offering. And then I went to the bank and I exchanged it for brand new bills, because what I was giving was a special gift to Almighty God. What I really want us to focus on is that the point is that we are giving as an offering not just for anybody, but we're giving an offering that is purposed specifically for God. So doing what is within our ability and in the maturity and condition of our heart, we should give with care and honor towards God.
第二に、献金とは喜んで自発的に捧げるものであるということです。7節をご覧いただきますと、献金とはいやいや、しぶしぶ誰かに強制されてするものではないということが記されています。心で決めた通りにしなさいとありますように、献金とはどこまでも自発的な行為であるのです。と同時に、献金とは喜んで捧げるものです。初代教会のクリスチャンたちは捧げるときに喜びを表現しました。現代に生きる私たちはどうでしょうか。献金の時間が最も知られた暗い時間となってはいないでしょうか。
Secondly, we are to give joyfully or cheerfully as we have decided and determined on our own to give. If you look at verse 7, it is never meant to be given reluctantly or under pressure from someone or because of someone's expectation, but rather what you have decided in your heart to give. So it's something that's personal. At the same time, it's something that's supposed to bring joy to show, to demonstrate your personal joy. In the first generations of the churches of Jesus in the New Testament, they when they gave, they were giving as a way to show their great joy, the overflow of their joy. That's why they gave. And how about us now? Is our offering a time that is characterized by joy and an overflow of generosity? Or is it a rather quiet, a little bit apathetic time as we just sort of pass the basket by?
英語で惨めなを意味するミゼラブという言葉は、ケチン語を意味するミザーという言葉から発生しているそうです。つまり自分の時間やお金、エネルギーなど与えることをケチればケチるほど、かえって貧しく惨めになっていくというのです。多くの人は持てば持つほど幸せになると考えていますが、聖書は与えれば与えるほど幸せになると語ります。そんなの嘘だと思われる方はぜひ8節をご覧ください。神様というお方は私たちを常に全てのことに満ち足らせ、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることもできる方なのだと約束されているのです。ですから捧げるということは決して失うことなのではなく、むしろ祝福に通ずる素晴らしい恵みなのだということを覚えたいと思います。
In English, the old word miser, which means someone who hoards wealth and is reluctant to spend money or to give up their belongings, comes from the same root as the word miserable. In other words, one who holds back to ensure joy for oneself is really rather creating more misery for themselves instead. It is a misuse of the time, the money, and the energy with which we have been entrusted. Many people, in unspoken ways, by their living, demonstrate the adage, the more you have, the happier you are. But Scripture teaches us it is more blessed, or, using another word, it is more joyful to give than to receive. But those who really aren't convinced of that should look again at verse 8. God promises us that He is able to ensure that at all times having all that we need, and also that He is able to bless us abundantly. So it is really crucial to realize and remember that giving is not losing something, but rather gaining a beautiful, gracious blessing.
最後に私の甥っ子の話をして終わりたいと思います。これは1年半ぐらい前の話になるんですけども、ある晩当時まだ5歳だった私の甥っ子から突然妻の携帯に電話がかかってきたんですね。どうしたのかなと思いましたら、開口一番、ねえねえ、どうして神様は来たのと聞いてきたんです。ちなみに甥っ子は今まで一度も教会に行ったことはなく、まともに神様の話を聞いたこともありませんでしたので、どうして神様は来たのとの質問にはとても驚きだったわけですが、その質問に対して妻はこう答えたのです。それはね、トアのことが大好きだからなんだよ。すると甥っ子は少しはにかみながら、けれども嬉しそうにこう答えたのです。そんなことあるわけないじゃん。
I'd like to close with a story about my nephew. It actually happened about a year and a half ago now when he was 5 years old. Out of the blue, he called my wife's cell phone, and I wondered why he was calling us. He began with, "Hey, why did God come here?" And I should share with you that my nephew has never gone to church and hasn't really ever been surrounded by teaching or anything about God. So I was really shocked when his question was, "Why did God come here?" My wife responded to him, "Well, the reason is because that God really loves you a lot, Toa." He got a little shy and was quiet for a moment. But then, with a really happy voice, he responded, "That's amazing!"
このやりとりを聞きながら、私はイエス様が私たちにしてくださったことの偉大さということについて改めて考えさせられたんですね。すなわち神の独り子であられるお方が私なんかの救いのためにわざわざ人となってこの地上に来てください、十字架で犠牲になってくださった、それは5歳の子供がそんなことあるわけないじゃんと思ってしまうほどにものすごく大きな、とてつもなく大変な、驚くべき出来事なんです。この大きな喜びの事実を私たちはどれほどの感動を持って受け止めているでしょうか。私たちは毎週この主の晩餐を通してイエス・キリストが私のためにしてくださったこと、その驚くばかりの恵みをかみしめています。その桁外れの愛を注がれた私たちは一体何をもってこの主の愛に応えることができるのでしょうか。
When I was listening to their phone conversation, it really got me thinking about the greatness of what Jesus has done for us. The only Son of God came to this earth to save me by offering himself up as a sacrifice on the cross. That reality really amazed and impacted even a 5-year-old boy in a way that touched the core of his being. How much am I being impacted and changed by that reality into a person of joy? Every week, we commune together and we celebrate the amazing grace of Jesus given to us. Being covered in his love, then how can we wholeheartedly respond to that amazing grace?
かつてイスラエルの民は、主の恵みへの感動から心からの捧げ物を持ってきたと出エジプト記の35章には記されていますが、私たちも心からの感謝と感動を持って主の恵みに敏感に応答するものとなってまいりましょう。 水戸キリストの教会の皆様の上に捧げることも実践を通してますます主の恵みと祝福が満ち溢れますことを心よりお祈りいたします。
It's recorded in Exodus 35 that the people of Israel, moved by God's grace, brought together their finest belongings of greatest worth, and they offered them to God in response to who He is and what He has done. Today, and every time we gather, we have the same opportunity to grow a heart that is willing to respond to Him and His greatness. I pray that God will bless all of you here at Mito Church with generous hearts that will be responsive to His grace, and that He will bless you as you grow into disciples who are generous with your offering to Him. Let's pray.
愛する天のお父様、尊いまたその皆を心から感謝賛美いたします。
God in heaven who loves us, we give you thanks so much for who you are and for being our God.
私たちのような本当に通りに足らない愚かな罪人のために、あなたは尊い御子イエス・キリストを私たちのために送ってください。その尊い御子の贖いの犠牲によって、私たちはあなたの救いに預かるという、なんと驚くべき恵みに預かりましたことを心から感謝いたします。
God, we recognize that we are a crazy mess, and even in the midst of that crazy mess, you sent your son, your only son Jesus, here to redeem us, to restore us, to heal us, to forgive us of our sin, and to give us your amazing grace and your salvation. And I pray, God, that you will continue to make that more and more a part of our heart and more a part of our life, that we will respond in thankfulness to that.
私たちはこんなにも大きな驚くべき恵みをいただいているにもかかわらず、私たちが日々することといえば本当に不平不満が足りないと愚痴を言ったり、あれが足りない、これが足りないと不平不満をつぶやくばかりであることをどうかお許しください。
God, I pray that you would forgive our hearts when we lose sight of your goodness and how much you've given to us, and that we focus rather on the things that we don't have and the things that we want.
私たちはこれより主の晩餐を通して改めて、あなたが私たちにしてくださったことの偉大さ、その大きな恵みを改めて覚える時を持ちます。
God, we're about to commune together with you and with each other, and to take that as a time to celebrate you and celebrate how you have redeemed us as a community.
そうそう、私たちはこのあなたから与えた驚くべき恵みに喜びを持って感動を持って応える、あなたの恵みに応答するものとなっていくことができますように、どうか心から私たちを作り変えて用いてください。
God, we pray that you would help us, that you would draw our hearts to be responding to you with joyful hearts, with thankfulness, and with the overflow, just an unstoppable overflow of thanks and joy for your grace and your goodness.
ミトキリストの教会のお一人一人の上に、どうぞ主の格別な祝福とまた導きがあり、私たちが本当に心からあなたの前に自分自身をお捧げすること、そのことの実践を通してますますあなたの恵みを日々味わうことができますように、助け導いてください。
God, I pray that you would anoint each person in this room with your Holy Spirit, and that your Spirit would guide each person here and to completely, wholly, fully, joyfullyoffer themselves to you and offer all that you have given to us back to you.
素晴らしいあなたの御業に、あなたの恵みに感謝して、尊い主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
We thank you so much for your grace. We remember who you are as our Savior, and it's in your name.
Amen.